ありますけれども、私たちが親鸞聖人を宗祖としていただいていくということの意味をもう一度確認するということからお話を始めました。それで宗祖という意味と、そしてその宗祖ということを通して私たち自身が毎年毎年確認し積み上げてきた歩み、そういうものが法恩公の歩みですし、またそれが50年に一度はご縁期ということで集いを持ってきたと、そういう形で2年後に宗祖のご縁期を控えているということから、改めて親鸞という方の歩みをご一緒に確認するということでお話を始めました。そして前回は親鸞聖人が生きられた、生まれられた時代の背景、そして同時に親鸞聖人のお生まれ、出自ですね、どういう家に生まれて、どういうところから仏教への出発があったのかということを、お話ししたことが中心であったかと思います。それで前回とお話が部分的に重なると思いますが、今日は9歳の、親鸞聖人が お寺へ預けられた形で、仏道への歩みを進められた、そのあたりからご一緒に確認していきたいと思います。ちょうど、前回の資料の2ページ目にあたりますが、これは前回にも触れましたけれども、親鸞聖人が入られた頃の比叡山ということで、内容を少しまとめております。で、前回も申し上げましたが、私たちが今知っていますというか、イメージしている、いわゆる比叡山を中心とした仏教のイメージというもの、いわゆる山の厳しい修行の場と、そういう側面が、親鸞聖人の時代の、比叡山になかったわけではもちろんありませんが、同時に私たちが今イメージしているその山のお寺の世界ということと、親鸞聖人の時代の、比叡山を中心とするような仏教の状況というのは若干違うというか、大きく違うという点がありますということを前回はもうお話をしたと思いますが、今日はそこからもう一度確認していきたいと思います。ちょうど今、中日新聞で五木寛之さんが親鸞の、聖人を題材とした小説を連載中ですから、お読みの方も、多いかと思います。で、もちろん小説ですから史実そのままではないわけですけれども、五木寛之さんはかなり、綿密にいろんな資料に、当たっていらっしゃるということは言えると思います。例えばですね、親鸞聖人の子供の頃の名前が出てましたね。親鸞聖人の子供の頃が五木寛之さん の小説では忠則というふうになっていました。これはあまり聞き慣れない名前であったかと思うんですが、もちろん そのように親鸞聖人が名乗っていらっしゃったかどうかについてはかなり疑問点がありますが、これは根拠がない話ではないんですね。蓮如上人の息子さんで、実後という方がいらっしゃいます。実後という方が蓮如上人の息子さん、確か23番目の息子さんであったかと思いますが、この実後という方がいわゆるきちんと学問をされた学者さんでもありますが、この実後という方がですね、大谷派系図といういわゆる親鸞聖人の家系の系図をですね、あの時代にまとめていらっしゃるんですね。その大谷派系図に親鸞聖人の子供の頃の名前が忠則というふうに出てくるんですね。だからそこを一応押さえて五木寛之さんは忠則というふうに書いていらっしゃるんだろうと思います。ただ私たちがよく知っている、親鸞聖人の幼い頃は松若丸と呼ばれていたとかっていうふうなお話を聞かれた方も多いと思うんですね。確かにですね、9歳までの人がですね、忠則って名乗るというのはちょっと不自然なんですね。一応前回申し上げましたように、親鸞という方は生まれは中級から下級の貴族の家に生まれた人ですから、いわゆる庶民ではありませんから、名前がですね、きちんとあったと思うんですけれども、忠則という名前になりますと、これは武士の子供が前髪を剃って一人前の大人になるときは元服というふうに言いますが、貴族の子供が大人の仲間入りをするときは元服ではありません。加冠の儀といって冠をかむる、初めて冠をつけるという、そういう式がありますけれども、加冠の儀というのはですね、9歳前の人が加冠の儀を経てこういうふうに名前を名乗るということはちょっと考えにくいんですね。ですから実際にこう名乗っておられたかどうかは疑問ですけれども、一応五木寛之さんはこの実後聖人 の、 大谷派系図というものを見てそういう名前を取られたんじゃないかなというふうに思います。でそれ以外に私たちが昔、聞いていた、親鸞聖人の子供の頃の名前は、松若丸とかっていうふうな名前として聞いていたということが多いと思います。こういったものもですね、親鸞聖人の伝記というのは多くは江戸時代の中頃過ぎにたくさんたくさん作られていきますので、そういう時に松若丸というような名前で親鸞聖人の子供の頃が描かれているということがだんだんこう伝承されて、私たちの子供の頃にそういうものを触れたと思います。ですから、これもですね、大体後から作った伝記ですので、実際にそう名乗っていらっしゃったかどうか若干疑問ですね、というかかなり疑問です。例えば法然上人がお生まれは今の岡山県美作の国にのうるま時国という地侍の子供として生まれたのが法然上人ですけれども、法然上人の子供の頃の名前が静止丸と、静止菩薩の静止丸っていうふうに言ったというふうになってるんですね。しかし本当に静止丸って名乗ったのかなというとちょっと分かりにくいですね。いわゆる ただですね、多分やっぱり法然上人の伝記というのは法然上人が亡くなって随分経ってからたくさん作られるんですが、法然上人のそのお仕事や教えを受けた人たちが、法然上人はまさに 聖子菩薩、知恵の働きを示す聖子菩薩の生まれ変わりだ。法然親鸞聖人もそのようにこう書いていらっしゃいますけれども、法然聖人は聖子菩薩の生まれ変わりだというふうにみんなこうかん、そういうふうにいただいたんですね。そういういただいてきた歴史がですね、きっと子どもの頃は聖子丸と名乗っていたんだというふうに多分こう話が作ら、そういう話にですね伝わってきたんだと思うんですね。つまり法然聖人というのは聖子菩薩の生まれ変わりだと、そのくらい我々に知恵を持って我々に浄土真宗の教えを開いてくださったと、そういうことを受け止めた人たちが幼名まで聖子丸という形でその人をこう仰いだと、そういうことであって単なる作り話だと言ってこう言うつもりはないんですね。だからそういう意味では法然聖人の幼名が聖子丸だというのは多分そういうところからですね、そういう形で法然という方をいただいてきた人たちの歴史がですね、そういう伝記にまでなっているということだと思います。で、親鸞聖人の場合も松若丸というのはですね、松若丸というのと江戸時代の伝記を調べますと、親鸞聖人は子供の頃戸八公と呼ばれたというふうにこう言われてるんですね。戸八公というのは十八公という意味ですね。これ多分十八眼というところから来てるんだと思うんですけども、この松という字がですね、足すと松という字になるんですね。ですから江戸時代の伝記はですね、盛んに松若丸とか戸八公っていうふうに出てくるのは十八眼に引っ掛けてですね、どうも我々に十八眼の世界を開いた人という形で、人々がいただいてきたと、そういう歴史がですね、そういう幼名を生み出していったんだろうと思うんですね。ですから江戸時代のたくさん作られる近世の親鸞聖人の伝記を見ますと、そういうことを形でですね、親鸞聖人にいただいてきた歴史、人々のこうどういったね伝承の息吹というか、そういうものを感じます。ですからそういう意味で言うと、これ前回話したかどうか忘れてしまったんですが、もう一遍繰り返しになりますが、親鸞聖人が9歳で得道される時のに歌を作られたと、有名な歌ですね。あだ桜の歌ご存知ですかね。あすありと思う心のあだ桜、夜はに嵐の不可のものかっていう歌を、徳道の時に歌われた。実際資料は全部ひらがなんですが、京都の松霊院というところへ行かれて、ぜひ得道して仏門に入りたいとおっしゃったと。それでそれが夜だったので、それじゃあ明日得道の式をしましょうと、お坊さんになる式をしましょうということに話が決まったときに、そのお寺の方に、紙と筆をもらってですね、この明日ありと思う心のあだ桜、夜はに嵐の不可のものかという歌を作られたと。これは明日もきっと咲いていると思っていた桜が夜のうちに強い嵐が吹いて全部散ってしまうと。だから 明日桜を見ようと思っていたんだけども一晩経つうちに桜が散ってしまうということもあると、そういう意味で今出家してお坊さんになろうと思った決心も一晩明日まで待つということによって、この決心が変わってしまう、萎えてしまうかもしれないので、ぜひ今儀式をしていただき、得度式をしていただきたいという願いをですね、こういう歌に込めたと。これ満8歳の人が作った歌ですから、そういう歌を作られたという形で伝わっています。で、これは前も申し上げたと思いますが、伊吹さんもこういうような歌を少し載せていらっしゃったと思うんですが、少しこれとは内容が違ってたと思うんですね。これ前申し上げましたように、この歌そのものは最初に出ますのは親鸞聖人御意時代義図会という、そういうやっぱり江戸時代の終わりに作られた伝記に、この歌が出るんですね。御意時代義図会と、図会っていうのは万延元年という年に発行された本です。伝記ですね。一般的に親鸞聖人の、生涯を語ってある本なんですけども、発行されたのが万延元年ですから1860年、ちょっと分かりにくいかもしれませんが1868年が明治元年です。ですから明治になる少し前にこの歌が載った伝記が初めて発行されるんです。でそれで明治時代になってですね、親鸞聖人の得度の歌ということ形でこの歌が新種の御門徒の中に非常に定着していきます。ですからこの歌はですね、それ前の伝記には出てないんです。だから明治の少し前に作った作り話だというつもりはないんです。つまりその8歳の人がですね、今仏門に入ろうとした決心をしたと、そういう決心したその8歳の人の姿にですね、教えを聞くというのは今聞くことだと、明日にしようとかですね、もう少し年取ってから話聞きますとかですね、よくお寺や学習会に来ませんかというと、もうまだ若いのでって言われていますが、若いのでって言ってるうちに終わってしまう場合も多いですから、今聞かなければいけないんだと、仏法に出会うのは今であって、明日とか明後日とか、もう少し年取ってから仏法に会えますと、そういうことではないのだと、今会わなければいつ会うんだと、そういう教えを聞いていく姿勢が8歳の人の決断に、その教えを聞いていく、今聞くんだという姿勢を託してですね、こういう歌にまでなって、教えを聞くのは今だぞということを確認してきた真宗門徒の伝承と歴史がですね、親鸞聖人の歌としてこういう形で定着したのであって、決して私ただの作り話ではないと思うんですね。そういう形で伝承され伝わり仰いできた、それが宗祖と言われるものです。教えを聞くのは今だと、そのことを親鸞聖人も8歳の時に今聞くのだという形で、こういう歌で表現されたということをですね、いただいてきたと思います。そういう形で親鸞聖人は、得度して仏教の世界に入っていかれたわけです。で、前回、申し上げましたように、ただそういう形で入っていかれた親鸞聖人の比叡山というのは、前回はその少し申し上げましたけれども、今の静かな山の修行場というだけではなくて、非常にここに資料に挙げておりますように、 大荘園領主であってあるし、それから文化や知識の非常に中心的な存在としてお寺があったし、また政治との両輪関係に仏教が考えられていたと、仏教が栄え政治が栄え、日本が政治が栄えると、そして政治と仏教というのは切っても切り離せない関係があるんだと、そういう形でその当時の比叡山というのは私たちが考えるのとは随分違いまして、一大経済そしてかつ政治的な機構であったと、そういうことを少し申し上げたと思います。それからその一大機構である仏教のお寺の大事な仕事として現世の祈りの祈祷の場であったと、そういう意味で、政治的に経済的に力を持っていたということだということを、前回もお話をしました。それで今日もちょっとそこからですね、今一度話をしておきたいと思います。私たちは仏教といいますと、ずっと仏教というのは一貫して、形は変わらずにですね、仏教というものが あるというふうに思いがちです。もちろんその教えという意味では一貫するものがありますが、仏教の形態というのはですね、実は時代によって随分違います。そのことも前回少し触れたかと思いますが、復習でもう一度こう確認しておきたいと思いますが、前回申し上げたと思いますが、仏教が最初に日本へ入ってくるのは2つ説がありますけども、538年に百済という国から仏教が日本にの欽明天皇という時代に入ってきたということが言われています。で、その百済からもたらされた仏教について非常に好意を持ってその仏教を受け入れて、熱心にその仏教をこう学んでいった人たちとそうでない人たちもいたと。で、ちょうどそのしばらく後として聖徳太子という人が出られたということはご存知だと思いますが、いわゆる聖徳太子、仏教が伝わり聖徳太子が生まれられたような時代の仏教は、飛鳥仏教といわれて、ご存じのように現在の奈良県の飛鳥地方にさまざまな形で遺跡が残っているように、あの地に日本のいわゆる最初の国家が制定されて、そこに仏教が入ってきたと。それが飛鳥仏教ですね。ですから、飛鳥仏教というのは前回も申し上げたとは思うんですが、いわゆる部族仏教であったと。いわゆる部族が自分の氏寺を持つ形でお寺を持ったわけです。だから現在のように私たち仏教といいますと本山があって別院とかもあって末寺もあると、そういう仏教をイメージしますけれども、 最初の飛鳥時代の仏教というのはですね、いわゆる蘇我氏とかですね、山野辺氏とかですね、柏出氏とか立花とかですね、あるいは旗氏とかですね、そういう部族が自分の氏寺を持つというのが最初の仏教の姿です。ですから当時日本で一番大きなその時力を持っていたのは蘇我氏ですね、蘇我氏。蘇我氏のお寺が飛鳥寺という現在も残っているお寺です。で、飛鳥寺で一番最初に日本人でお坊さんになった方は禅親尼という方で、女性ですね。日本で一番最初にお坊さんになるのは女性です。女の方が3人百済へ留学してお坊さんになられます。ですからお坊さんというと男だというふうに思いがちですが、一番最初に日本で坊さんになるのは女性です。その当時は男性の坊さんも女性の坊さんもただほぼ同数ですね。敦煌って中国にセックス寺院で有名な敦煌っていう町がありますね。あれは仏教都市です。あそこに3万人くらいお坊さんがいたんですね、最盛期には。その3万人のお坊さんは若干女性の方が少し多いくらい、男性のお坊さんも女性のお坊さんもたくさんいたんですね。でそういう形で、例えば、聖徳太子という有名な法隆寺は、かつてはあれは法隆寺じゃなくて斑鳩寺というふうに言われますから、あれは山野辺氏の寺です。で、さっきに申し上げたと思いますが、旗氏、旗氏の寺が、現在の京都にあります広隆寺です。御室渦政にありますね、広隆寺。この太いと旗って言って大神と書いて渦政と呼びますね。映画村があるところです。渦政っていうのはですね、どう考えてもこの字で渦政と読みません。これ日本語じゃないんですね。渦政というのはこの旗氏というのは大陸から日本へ渡来してきた人たちです。で、旗氏が伝えたのは、蚕を買って絹糸を取って絹織物を作るという技術を持ってきたのが旗氏です。ですから織物の機械のことを旗っていうのはここから来てるんですね。旗氏がこの織物の機械というのを日本に伝えますから旗っていうふうに言います。ですから旗氏がもら朝廷から天皇からもらった土地が今の渦政の土地なんです。あそこに日本で一番古い蚕の神社があります。蚕を持ってきた人たち、大陸から。で、旗氏のお寺が広隆寺です。で、当時は広隆寺とは言いません、八岡寺というふうに言います。そうやって氏ごとに自分のお寺を持っているというのが当時の仏教の姿です。だからある意味では一般庶民は関係がないんですね。そのいわゆる豪族として力を持って、多くの人たちを、べの民と言われる人たちを従えている力ある豪族が自分たちの氏寺をそれぞれ建てていたというのが飛鳥時代の仏教の姿です。それから今度変わりまして、聖武天皇という方が出て奈良の都を作って、東大寺を作っていきます。それが奈良仏教。 今度は奈良仏教はそれぞれ氏寺であったものが全部やめてですね、奈良仏教というのは国家仏教になっていきます。国家仏教というのはお寺の運営費が全部税金で賄われるということです。ですから東大寺が奈良に置かれ、各国々には国分寺というお寺が置かれます。それから東大寺じゃなくって法華寺というお寺が奈良に作られて、それを中心に全国に国分二寺という女性のお坊さんのお寺ができてきます。それらのお寺は全部国の税金で賄われます。ですからその当時のお坊さんというのは今でいうと国家公務員です。ですからちゃんと採用試験があるんです。誰でもお坊さんになろうと思ったらなれないんです。年間採用人数2人とかですね、5人とかってお寺によって決まってる。どうしてかというとその税金によってその人の衣食住を面倒見なきゃいけませんから、好き勝手にお坊さんになってもらってもですね、税金が足ります、面倒見きれませんから、ちゃんと決まっているんですね。でそういう形であります仏教ですから、東大寺で大仏殿ができてもですね、一般の我々庶民はお参りには行けません。あそこは、国のために仏教が祈りを捧げる場所ということで一般の庶民は入れないんですね。と同時にお坊さんも一般の人たちに布教をして仏教を広めてはいけないということになっています。これは法律で僧尼令というのが決まってまして、一般の人に仏教を広めてはいけませんよということになっているんです。だから我々とは全くかけ離れた、まだその当時の人は奈良でもですね、みんな竪穴式住居に住んでますから、そこから見ればですね全く別世界ですね。今の東大と同じような建物が建ってるんですから、そういう状況が国家仏教です。ところが奈良時代が100年ほど続くんですが、まあいろいろ事情はあるんですけども、国家仏教というのが破綻していきます。破綻します。税金で運営費を賄おうということが無理になってくるんです。その奈良時代に国家仏教が始まったときに全国にですね500ほどお寺があるんです。それを全部税金で賄うというわけですから、これはもう無理があるんですね。それで今度は聖武天皇がじゃなくて、今度は、聖武天皇が奈良の都を開いたんですけども、今度は桓武という天皇が奈良を捨てて、今度は今の京都に平安京を開かれます。それが桓武天皇ですね。それが平安仏教と言われるものです。で平安仏教というのは奈良時代に全部お寺の経費は税金で賄っていたんですが、うまくいかなくなって経済的に財政的に破綻をしてきますから、平安時代の中に入ってきますと、もう国家仏教で税金で賄うということはできませんということで、それぞれお寺は自分たちで運営してくださいという形に変わります。前回も申し上げたと思いますが、お寺の民営化を、国営だったのが民営化されるわけです。ですから今も郵便局が民営化されて、またこの間総理大臣が私は実は民営化反対だったとかって言ってですね、今度はそれに小泉さんが怒るとかですね、まあ、やってますけども、それと同じように、郵便局の民営化よりもうんと前にですね、お寺の民営化がなされると。で 申し上げましたように、お寺の民営化はほとんど失敗します。それまでお祈りや祈祷しかしていなかったお坊さんに、いきなり寺の運営を自分たちやなさいと言われてもうまくできるはずはないですから、ほとんどのお寺は潰れていきます。現在日本全国にありますさまざまな遺跡のほとんどはこの時代に廃寺、潰れていったお寺の跡です。地名がお寺の地名なのにそのお寺は全然ないっていうところが全国にたくさんありますが、それはその廃寺になった後で地名だけが残っているとかですね、そういうケースもたくさんあるんですね。ですから平安仏教っていうのは今度は国家仏教が破綻して民営化された仏教だというふうに考えていただいていいと思います。で、言いましたように親鸞聖人が入られた比叡山というのはその民営化が成功したお寺なんです。うまく成功したお寺の代表格が、比叡山であるとか興福寺であるとか東大寺とかというお寺が民営化に成功したお寺です。で、成功したことによってどうなっていったかというと、それぞれのお寺はたくさんの領地を持った寺領をたくさん持った荘園領主としてお寺が成り立っていきます。ですからよくですね、親鸞聖人の入られたところの比叡山の仏教は、国のための寺であって一般庶民は全然関係がなかったんだと、そういう一般庶民に全然関係がなかった仏教を鎌倉時代になって法然とか親鸞という人たちが初めて鎌倉新仏教という形で庶民に仏教を開放したんだというふうに教科書に載ってますけれども、それは基本的には間違っています。まあ、今の教科書にはそれ載っていませんから安心ですけども、昔そうやって教えられましたけども、それは違うんですね。実は平安時代の中頃から、平安仏教として成り立っていくお寺は一般の庶民の人たちに支えられていくお寺になっていきますから、一般の人たちに仏教を伝えていないなんてことは絶対ないんです。たくさんの布教をし念仏を進め、お寺と一緒に一丸となって生活していくという、そういうことをですね、実は平安仏教 の, お寺は一生懸命やってたわけです。どうしてかというと、自分のところの田んぼや畑で働いて年貢を納めてくれるのは一般の庶民、農民ですから、その人たちに一生懸命仏教を進めてですね、広めて、そして年貢をたくさん納めてもらうということがお寺の運営上必要ですし、繁栄にもつながっていきますから、これまでの仏教が全然庶民と関係がないとするならば、平安時代の仏教というのはですね、積極的に庶民に布教活動をしていきます。で、法律としては先ほど言いましたように奈良仏教の時代にあったように一般の庶民に仏教を布教してはいけませんよという法律があったんですが、やはり、そこのところはお寺が国営から民営化する段階で規制緩和が行われて民間に布教していいことになっていきます。だから大体人間がやってることはあんまり変わらないですね。規制緩和をして国営していたものを民営化すると、平安時代にやったことを今もやってるわけという感じがするんですけども、そういう形で規制緩和をしてお寺がそれで独立していきなさいと、でうまくいかなかったお寺は自己責任で破産していきますということで、見事にみんな破産していくと。でたまたまうまくいって、バブルとまでは言いませんけれども成功してどんどんどんどんでかくなっていくお寺があって、まあ、でもやっぱバブルですね、一遍成功するとですね、みんながですね、自分が持ってた土地を比叡山とか興福寺とか東大寺に寄付するんですね。寄付して、年間これでこれの 年号を差し上げますから、お宅の 寺の辞書荘園だということにしてくださいという形でお願いするんですね。そのことによって税金が安くなりますから、年貢の方が安いですから、そういう形で自分が持ってた土地をどんどんどんどんそういうお寺にや有力な貴族に寄付するようになって、そして、比叡山のようなお寺はどんどんどんどんそれこそバブルでですね、たくさん土地を持った大荘園領主になっていくと、それが比叡山の実態です。ですからそういうお寺に親鸞聖人は入っていかれたということですね。ですからそうやって、比叡山というものが大きな力を持っていくようになりますと、これは とても魅力的だということになって、天皇家や有力な貴族の息子さんたちが政治の世界だけじゃなくってお寺の世界に入って、有力なお坊さんになっていくということも始まっていくということで、ちょうど親鸞聖人が比叡山に入られた頃は比叡山ができて400年以上経っています。つまり、親鸞聖人がお寺に入られる200年ほど前に元真僧図ですね、初心下に元真高戒一大経でできます元真僧図が入られたおられた頃の比叡山の時代から、どんどんどんどんいわゆる比叡山に有力な天皇家や貴族の息子さんたちが入っていく、そういうお寺になっていくと、それが当時の比叡山というものの、実態の姿です。そういうことは前回申し上げたと思います。でそこでこうやっていたことはどういうことかというと、そこにあります現世の祈りに応える祈祷の場であると、そういうことが、その時の仏教の重要な仕事であったんだということが言えます。でそのことを親鸞聖人自身は、比叡山を伏せられてから比叡山を中心とする仏教の問題を改めていろいろこう感じられ、問題にされていったというのがその後の親鸞聖人の歩みにありますけれども、若き日の親鸞はその比叡山の仏教にうなずけないものをたくさん抱えて、おられたということが親鸞聖人の若き日の悩みではなかったのかということは、前回までお話ししたかと思います。じゃあちょっ と、時間があれですので、ここで一旦休憩させていただいて、ここまでは前回の、復習をしましたので、ここから、比叡山における親鸞聖人の苦悩と、そこから、比叡山を伏せて法然上人に出会っていかれるという歩みのところを、休憩の後お話ししたいと思います。ちょっと休憩いたします。